島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
富岡町から福島絆カフェ富岡座談会のお知らせです。福島絆カフェ富岡では町民の皆様のお声掛けのもと座談会を開催しています。遠方から足を運んでくださった方もいらっしゃり、終始和やかな雰囲気の中、皆様思い思いの時間を過ごされています。毎月第3土曜日に座談会を開催していますので、ご参加いただければと思っております。問い合わせは福島絆カフェ富岡、電話番号 024-953-4133、 024-953-4133。 福島絆カフェ富岡の住所は郡山市昭和2丁目 17-2 です。富岡町からのお知らせでした。今日は戦後69年燃え続けた原爆の残り火を使ったピースフレームムーブメントを開催するために、広島から火を持ち帰っていらっしゃった鈴木健也さん、そして伊藤恵子さんにお話をお伺いします。
69年間灯し続けた原爆の残り火を使った全国一斉ピースキャンドルナイト、世界のバトンを次世代に受け継ぐという今回の催しに福島から参加をされたお二人にお話をお伺いしてまいります。ではまずお名前からお願いします。
はい、私は鈴木健也と申します。
おいくつですか？
18歳です。
そして、
はい、伊藤恵子です。
69年間灯し続けた原爆の残り火についてまずお話をいただきたいんですけれども、この原爆の残り火というのはどういったものですか？
原爆が投下されて、で落ちたところにその残ってた火がくすぶったところを、その広島に住んでた山本達夫さんっていう方がその火を取りに行って、その場で死んだ人の遺骨代わりに持って帰って、そこからもうずっと灯し続けたって言われてる火なんですけども、
原爆の残り火を全国でに参加してみようと思った一番の動機は何ですか？
自分が思ったのは、その実は思ったのが、平和の火自体を例えば惹かれたとか見に行きたいとか持って帰りたいとか、そういう意味ではなくて、その平和の火に惹かれた人たちをちょっと見ておきたいというか、どういった人たちが集まってどういったお話をして、一体こうどういったこう取り組みをしているんだろうなっていうこと自体に一番興味を持ったんですよ。ですから行ってちょっと確かめてみようかなっていう気持ちが一番でしたね。
伊藤さんは？
その22万人も殺めて、その日がなんで平和の日って呼ばれてるのか、それがすごく知りたかったです。それが一番の理由です。
でお二人広島に実際いらっしゃいました。でそこでたくさんの方々とお話をされていらっしゃったと思いますが、お話をされてこの日を福島に 持ち帰られてきました。その火に対して今どんな思いを持ってらっしゃいますか？
今その火に対して持ち帰ってきた感想は、維持がしにくいってとこですね。やっぱ平和の火っていうので、やっぱずっと灯し続けなきゃいけないっていう使命感もあるんですけど、それがまたやっぱちょっと難しくて、やっぱ平和の火っていうこと自体で、だって見た目自体はもう本当にただの火と変わらないんですから、もうそれ自体にやっぱ価値観をどういうふうに見出すかでしたね。自分が福島にこれ持ってきて灯し続けて、だけどいろんなとこにやるんだったらいいんじゃないかなっていう気持ちもあったりして、ちょっと今複雑ですね。
あの持ってくる途中にね、火に心があるっていうのが分かったんですよ。思いがあるっていうのがすごく分かった時があって、それは私たちあの火を預かる時、白金回路に火を移して持ってくるんですけど、全部で3つ4つって用意したんですけど、そのうちの1つが戦争に行かれた方の遺品としてこれに火をつけてくださいって渡されたんですけど、広島では一度もつかなかったんです。で途中立ち寄った大阪でもう一回挑戦しようって言ってつけたんですね。そしたらついたんですよ。でそれをすぐ娘さんに連絡を入れたら、あ、父はやっとその戦争を受け入れたんだと思うって。もちろんお父様はもうお亡くなりになられてるんだけど、それがついたっていうのは、それをね見た時に、なんか自分の心の中の何かもこう溶けていくような、そんなすごいあったかい気持ちになったんですよ。だからやっぱり私はこれを必ず福島に無事届けなくちゃいけないってすごく感じました。はい、
持ち帰られた火を皆さんで分かち合おうという催しが8月の11日に終わりになるということで、この日お二人はそこに集まってくださった方々にどんなことを伝えたい、また聞きたいというふうに思ってますか？
自分はですね、あの行った時と同じ理由ですね。やっぱその日、平和の日に関してちょっと興味を持った方が、どういう人が集まって、あ、こういう気持ちでいろんな思いがある中で、その平和の日に関してどういうふうに思ってるんだろう、あ、自分もこう思うなっていう、そういうふうに考えてほしいっていう思いですね。
それはすごくありますよね。あとその日がちょっと補足すると、その22万以上も殺してたと。でその他にあの日をねいただいて帰ってきたその山本達夫さん自身が、人を殺めなければいけなかった日でもあるんです。意味ちょっと分かりにくいかと思うんですけど、私もこれ言うのはね、ものすごい苦しいんですよ。あの目の前で何人も何人も苦しんで、お願いだからこの苦しみから解放してくれって皆さんに言われるんだそうです。だけど楽に殺す道具が持ってないんです。
達夫さんは、軍の陸軍の兵士だったんですけども、軍刀をその時を持ってなくて、解釈するため の, その道具を持っていなくて、それで本当にその火で焼かれちゃった人、皮膚がただれてたり、だけど息はある、だけど本当に苦しいっていう人に、最後のその解釈をする道具がなくて、苦しませながらもう本当に首を絞めて殺すしかなかったっていう達夫さんのお話があって、
だからその山本達夫さんは最後の最後まで平和の人は一度も言わなかったそうです。でなんで、じゃあ私がそのこのキャンドルナイトでそんな殺めた日をねどうするのかって言ったら、この日の最初の最初、つまり原爆ができた元の元に戻っていくんですけど、このウランの方に戻っていくんです。それが原爆となったり原子力、そういう力になっていったわけですよね。そこも皆さんに考えてもらいたいなと。今そこに、じゃあなんでそういうものが開発されたのか、なんでそれを人間が使うのか、そこもみんなにこう感じてもらえたらなと思うんですよ。うん、これからこの日本どうしたい、みんなどうしたい、幸せって何かな、平和って何かな、今が自然だから、でも他の国から見たらものすごく平和でね、裕福でね、だけどそこをまた再度ちょっとみんなで、こうだよこうだよねって、自分はどう、みんな個々に自分自身の中にあるその心の中をちゃんと感じ取ってね、自分たちがこれから大人になった時、この県野がどういう風になっていくか、だから私はこう若い子を連れて行きたかった、ね、それでいろんなものを感じ取ってみんなに伝えてもらえたらなって思うんですよ。だからぜひぜひキャンドルナイトにね来ていただいて、皆さんでそういうのを分かち合える、うん、みんなで知り合う、あ、こういう人もいるのね、ああいう人もいるのねっていうのを知り合えたらいいなと思います。はい、
今日どうもありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
ハイブリッドカーに自由なスペース、プリウスアルファ、そのドアが可能性を広げるアイシス、品ある美しさと洗練された空間エスティマ、あなたのライフスタイルをもっと自由に、もっと楽しく、スタイリッシュミニバンシリーズ福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ、旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。